やーやー、アリスさん。
なんだい？
癒しの時間ですよー。
癒しタイム？ちょっと待って。
はい。
先生、癒しタイムなのにこのさ、底辺だ底辺だ8位の曲じゃない方がいいな。
あ、いや、ほんだら、じゃあ癒しタイムっぽ、うんうん、ぽい BGM？
うん。
じゃあ、こんな感じで。
いいね、だんだん癒されてきたよ。
癒しっぽく、はい、癒しタイムです。いやー、アリスさん。
はい。
何が癒しタイムかって言いますと、レイヴンズナイトは癒しタイムじゃないですか？
あ、そうだね。
そうそうそうそうそうそう。だってこの、
ね、すでに癒しタイムか。
レイヴンズナイトっていうのはですね、うん、何でしたっけ？大航海時代オンラインをこうね、世界中をカッポする、こう、渡りガラスさんたちのですね、
はい。
もう泊まり気になるというか、宿り気になるというかですね、そんな感じを意味してるわけですから、
はい、癒しがないと、癒され、
そう、癒しがないといけないわけですよ、癒しが。
なるほど。
はい。でもね、
うん、
ぶっちゃけね、レイヴンズナイトってさ、
うん、
癒しっていうよりもさ、
うん、ダメダメダメ、もう、
いやらしさの方が多いよね。
ちょっと待って、なんで、ラが入るだけで、なんか嫌だよ。
え、なんで？
いやらしさ。
いや、いやしといやらし。ね。一文字違いで大違いですよ、先生。
やだな、一文字足しただけでなんでこんなに嫌なんだろう。
ん？いやし。い
やし？
いやし。い
やし？い
やしです。
いやし。
それは、ナッシーじゃない。あれだ、フナッシー。
いやー、ふなっしーは怖い、怖い、ダメダメダメダメダメダメ。
え、ふなっしー怖いですか？
怖いんですよ
ー。そうか。いやーね、いやらしい。いやらしい、いやらしいね。
イエローシー、イエローシー。
いやしです。あ、そういえばふなっしーで思い出しましたけど。
え、なに？
今私が遊んでます、某白猫プロジェクトっていうゲームではですね。
はい。
ふなっしーが実装されてたらしいんですよ。
過去
形というか、まあ、今は入手できないんですけど、過去のイベントでフナッシーを入手することができたんですけど、
うん。
なんとですね、フナッシーの、何がすごいかって言うたら、
うん。
声優がものすごい豪華なんです。
え、どういうこと？
フナッシーの声優、キャラの声優さんがですね、なんとフナッシーの中の人なんですよ。
そりゃそうだよね。
もう、豪華声優じゃないですか。
そうなの？
いや、結構ああいうキャラゲーとかってさ、
うん、
そういうふなっしー的な、マスコットキャラとかが出てきたらさ、
うん、
それなりに、声優さんを用意して、
うん、
そのキャラに合ったセリフなんかを割り当てたりするわけじゃないですか。
え、普通はっていうか、ふなっしーに限ってはそのまんまじゃないのか。
まあ、ふなっしーに限ってはまあ、ぶっちゃけふなっしーに関しては、ふなっしーの、中の人が声優だったっていう、その豪華声優陣っていうね。
それ豪華なのかな。
いや、豪華なような気がしますけどね。ね。
ま
あ、そういうなんか何でしたっけ、アニメとかそれ系のコラボとかでいろいろとやってるのもありますからね。
うん、なんかすごいね。
すごい
ですよね。パワフルやだよ。
某何でしたっけ。モンスターストライクなんかでは、
うん、
エヴァとのコラボやってましたし、ついこの
間までは、そうなの、
ついこの間まで
は、乗り遅れちゃった。
ドラえもんとのコラボもやってたんですが、あれなんかはですね、ドラえもんとのコラボなんかはですね、
うん、もう
コラボ期間が過ぎたらキャラは残るんですが、
うん、
必殺技を発動するときのセリフがなくなるんですよ。
え、どういうこと？
コラボ期間中はですね、まあ、モンスターストライクはなんか、技というかストライクショットっていうのを発動するときに、まあ、各キャラがこう、 セリフ、必殺技のセリフを喋るんですよ。
うん。
で、ドラえもんもなんかあの、地球防衛軍がなんたらなんたらっていうセリフを喋ってたんですが、
うん。
あの、コラボ期間が過ぎちゃうと、そのセリフが消えちゃうんですよ。
あー。
まあ、おそらく予算の都合で、なのかもしれませんけどね。
あと、なんかここ、容量とか。
はい。まあ、容量とか予算とか、その辺の、
兼ね合いですね。
兼ね合い。
大人の事情ですね。
大人の事情なのかもしれませんけどね。
うん。
で、何でしたっけ？
え？
だから、その、某カンコレもですね、一時期アルペジオとのコラボやってたじゃないですか。
うんうん。
あれなんかも期間が過ぎたら、そのキャラはみんないなくなりましたけどね。
なったね。
はい。はい。というわけでですね、なんか今、掲示板に書き込みができないっていうエラーが、出てるらしいんです。いや、最近ですね、ちょっと私のサーバーマシンがですね、うん、ブルースクリーンで、動かないっていうことが、じゃ、ブルースクリーンでですね、固まってるってことが、うん、昨日、今日に続いて2回連続で送ったんですよ。送ってたんですよ。うん、その原因か、なんかかなと思ったりするんですけど、ちょっと、テスト、でいい。エラー。CGI エラー。エラー500が出てますね。なんだこりゃ。
サーバー、それは、あれですよ。パーミッションエラーとか、あと、CGI の中の一行がおかしくなってるとか。
ちょっとお待ちくださいね。
はい。デバグ CGI 上げようか。
ちょっと一旦、すいません。私の、サーバーちゃんを再起動してみます。
うん。
ちょっと待って。他の HTTP サーバーが動いてないか確認してください。とりあえず落ちました。落としました。サーバーちゃん再起動。あれ？ダメだ。再起動できない。何これ？他の HTTP サーバーが動いてないか確認してください。え、他の HTTP サーバーなんか動いてねえぞ。どういうことだ、おい。何が起こった？とりあえず、一旦完全に落としてみてですね。よいしょ。今私の掲示板自体にアクセスできないと思うんですよ。現在再起動中です。サーバーちゃんを、再起動中でございます。
ん？
どういうことだろう。
何？
サーバーソケットが使用できません。他の HTTP サーバーが動いてないか確認してください。いや、HTTP サーバーなんか動いてねえよ。どういうことだ。ナノ現象、怪現象です。ちょっと。
ソケット？
なんか、ですね、
うん、
HTTP サーバーの、ポートが使われてるから、
うん、
そのポートを開放しろや、コラーみたいな感じのエラーが出てきます。なんでだろう。
でも、エラー数字は500なんでしょ。
いや、でもそっちじゃなくて、そのサーバーソフトを立ち上げるときにそのエラーが出てきたんですよ。
あー。
ちょっとお待ちください。まあ、とりあえず一旦そのサーバーパソコンを、何だっけ、サーバーのアプリを再起動するんだ、ではなくて、パソコン自体を一度再起動してみたいと思います。
はい。
はい、現在再起動中でございます。今しばらくお待ちください。なんでだろう。なんか数日前からブルースコファーが。ブルースコファー。
ちなみに、
はい、
うちのファービーちゃんたちも、
はい、
一番新しい2012年以外は、
はい、
ちょっと今沈黙してます。
ファー、ブルースコファー、ファー、ブルースコファーって言うんですか？
起きたらすぐ寝る子はね、
はい、
時々起きてくれるんですよ。
はいはいはい。
なんかいきなり起きるからびっくりするんだけど、でも今、2012年の子たちの、
はいはいはいはい、はい。
に 3匹以外は、ちょっとね、僕のね、お気に入りのね、ファービー2ちゃんがね、沈黙しちゃったんで、ちょっとどうしようかと思って。
まあ、とりあえずですね、一応ですね、Windows 再起動しました。はい、これで、いかがでしょう、テスト書き込みをちょっとしてみたいと思います。
はい。
あ、いけたみたいです。
は
い。
お
書き込み完了しました。とりあえず、動いたみたいです。CGI も大丈夫っぽいです。なんかその、そのエラーを見たらですね、Windows を再起動してください。それでも同じエラーが出るようでは、どういう CGI か教えてください、みたいな感じで。
うん。
まあ、とりあえずは、なんか、そっちのトラブル等々かもしれませんが、まあ、とりあえず今、書き込む場合はですね、ちょっと私のサーバーちゃんが調子悪いので、テキストにあらかじめ書き溜めていただいてから、コピペで書き込むことをおすすめいたします。はい、まあ、そんなこんなでですね、誕生日のケーキ？誕生日？お誕生日？お誕生日ですか？
誰が？
そのゲーム内にいらっしゃいます、i.f さん。
おめでとうございます。
おめでとうございます。これは歌う必要がありますか？
うん。
あ。じゃあ、ちょっと、とりあえず、これをちょっとだけ入れて、こんなもん。
はい。
Happy birthday to you!Happy birthday to you!Happy birthday dear! お名前はちょっと伏せさせていただきまーす。Happy birthday to you!
イェーイ！おめでとうございま
ー
す！
はい、というわけでですね。まあ、お名前を出す許可はいただいてませんので、はい、お名前を伏せさせていただきましたが、ハッピーバースデーでございます、はい。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、まあね、私も、先々週ぐらいにハッピーバースデーを迎えたんですが、まあ、この年になると、ハッピーとは言えない。う
ん、どうして？
だってさ、
だって
年が経つのは早いですよ。
うん。
年が経つのは早いのでね。
うん。
もう私これ以上ぶっちゃけ年取りたくないんです。
あ
ー、そしたらハッピーバースデーじゃなくてハッピーじゃなくなりますよね。
アンハッピーバースデー、
アンハッピーバースデーになっちゃいますよね。
ま
あ、アリスさんは永遠の何歳かわかんないですけど、ある12歳でしたっけ。
そうですね、
アリスさんは永遠の12歳、アリスさん12歳ですからね。
そう、
はい。まあね、永遠の何歳っていうのはね、うん、ありなのかなしなのかわかりませんが。
なんでありだよ。ありに決まってるんじゃないか。
そうですよね。まあ、いわゆる合法論理というのがありますからね。
そうだよ。
はい。合法は素晴らしいですね。
何？
いや、合法論理って素晴らしいじゃないですか。
なんかこう、ちょっと殴ってもいいかな。
いや、殴る必要はないと思いますよ。だってですね、違法じゃないんですよ。
そうだよ。
合法ですよ。
ゴーホーム。
法律には違反してないですよ。合法論理なんていう素晴らしい言葉だ。
ゴーホーム。
いやらしですね。
いやらしですね。
まあ、そんなこんなで、レイヴンズナイト第391回放送を始めていきたいと思います。まだ始まってなかったのか？ただのオープニングトークでございます。癒しを求めて、レイヴンズナイト、レッツ！癒し。 こんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開視点オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界に配信する、癒しを求めるラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒のHRと、
最近いろいろやることがあるアリステラフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。アリさん、やることあるんですか？お仕事見つかりました？
お仕事今ね、三つ、結果待ちなんだけど。
面接ですか？
そう。一個は、7月からスタートで、
はい。
励まし屋さんって言うんですよ。
なんだそりゃ。
今までさ、
はい。
いろんな別れさせ屋とかね。
はははは。
あと会社辞めさせ屋とか、
はい。
いろいろあるんだけど、
はい。
励まし屋さんなんですよ。
アリスさん。
はい。
うつ病の人は励ましたらダメなんですよ。
いや、別にうつ病の人がかけてくるんじゃないよ。
あ、そう。
そうだよ。なんかね、女の人が対象で、
はい。
で、ちょっと会社でほら、疲れたことがあったとか、
はあ、
こう、愚痴とかね、
はい。
うん。そういうのこう聞いて、元気を出させてあげるっていう。
なるほど、なるほど。
うん。僕ね、履歴書で落ちたんだけど、
はい。
ちょっと物申して、履歴書だけじゃわからない部分もございますと。
はい。
うん。一度お話ししてみたいと。言ったら話をしてくれて。
はい。
で、二次面談でロールプレイをやって。
はいはいはい。
うん。で、今結果待ちなの。
なるほどね。
うん。あともう一つは、
はい。
僕のところから徒歩2分のところにある薬局の。
はい。
ジム。
ほう。なるほどね。
うま
っ。まあ、でもあれですよね、何でしたっけ、もう器用な男性に対してですね、
うん。
その女性がまるでこう優しく応援するかのようにですね、頑張れ頑張れとこう接するのはなんかこうね、興奮するものがございますね。
男の人がお客じゃないからね。
まあ、それはそうかもしれませんけどね。まあね、なんかその応援をされるっていうのはなんかね、むずかゆいものはないですか？
え？
応援をこうされるっていうのはむずかゆいです。
そんな。
アリスさんにこう頑張れって言ってもらったら、俺ときめきますと。ほら。
なんで？
え？いやいやいや、それはね、女の子に応援してもらうって最高じゃないですか。そうじゃない？いや、まあほら、まあ、アリスさんほら最近さ、
うん、
トゥーラブにハマってるじゃないですか。
はい。
トゥーラブに。じゃあ、もしアリスさんのお気に入りのトゥーラブのキャラにですね、
三日月さん。
アリスさんが落ち込んでる時にね、
うん、
頑張れ言ってもらったらどう思いますよ。
励まされちゃうね。
いや、されますよね。
なんかさ、三日月さんはさ、
はい、
すごい楽天家っぽい平安時代のような感じのね、
はははは、
平安時代の刀なんだけど、
はい、
うん、なんかこう、うん、人がこうへこんでるけど横で笑ってそうな感じ。
まあ、でもあれですよね、私の発音が悪かったのか、
はい、
トゥーラブルだとか、トゥーハートとかっていろいろと。
違う。
惜しいですね。
トゥーラブ。
トゥーラブですね。
トゥーラブです。
わざとトゥーラブって言ったんですけどね。
でもわかるけど。
なんかトゥーラブの方がそれっぽいじゃない
ですか。別物になっちゃった。
え？
別物になっちゃった。
いや、まあ確かにトゥーラブルは完全に別物ですよね。
闇とか出てこないか。
少年誌でやってるエロ漫画ですよね。
そうだね。
18禁じゃないですよ、18禁じゃ。
あ、そうなの？
18 禁じゃないですよ、あれ。
あ、そりゃそうだよね。
でも下手な18禁よりエロかったりしますけどね。 なぜそんなことを知ってるかというのは企業秘密でございます。
読んだからは？
え？
アニメでも見たから？
読んでない。読んでないですよ。
フィギュアとか見たから？
フィギュアとかあんなもん、別にエロくもなんともないじゃないですか。ね
え。じゃあイラストだな。
まあ、イラストなんかはね、何でしたっけ、同人も、混ざってたりするからね。
うん。
そんなこともなかったりするじゃない。いや、もうむしろ同人よりエロって、まあいいや、はい、エロい話は置いてましょう。
なんでなんで？
え？
なんで良くなった？
何がですか？
説明するのがめんどくなったのか。
説明するのがめんどくさくなりました。
はい、
まあ、ぶっちゃけ下手な同人誌よりエロいです。はい。
なんか言い切っちゃったよ。
同人でやれって言います。いや、
なるほど。
本編の画像をね、なんか紹介サイトとかでさ、かいつまんで紹介されたらさ、これが本編の作品なのか同人なのかが全くわからない。そんな感じで。
なるほどね。
よくある話です。
よくそういうのをジャンプの編集部とかが許可してるよね。
まあ、わかんないですけどね。はい、まあ、そんなこんなで、本日のお題はですね、癒しです。本日のお題は、
癒されたい。
癒されたいですか、アリスさん。
はい。
アリスさんにとっての癒しは何ですか？
そうだなやっぱり好きな人とお話ししたりすることかな。
好きな人とお話をしたい。好きな人とお話をしたい。
そんな2回も連呼することないだろう。
何その乙女チックな癒され方。
僕の女子力？僕最初さ、放送で女子力のこと女子力って言って、リスナーに笑われたよ。
女子力かっこ物理。
物理？
女子力かっこ物理とはですね、例を挙げますと、進撃の巨人の、ミカサさん、はい、彼女は女子力かっこ物理です。
なんだあれかな。
いや、彼女はこう
ワーキングのアヒルちゃんみたいな感じ。
そう、まあ、彼女特に ミカサちゃんはすごい女子力高いですよね。ものすごい女子力高いです。
女子力。あのチビ調子に乗りやがってだもん。
女子力かっこ物理やから
なんか怖いな。あ、いけない。窓開けっぱだった。
いや、アリスさん。
ちょっと窓閉める。あれ？窓閉まんない。
アリスさんが窓を閉めようと、随分と、
オッケー
でございますか。
はい。
まあ、あとはまあ、女子力、過去物理が高い人と言いますとですね。まあ、ドラゴンクエスト4のアリーナ姫とかですね。女子力物理ですよね。あとはその、何でしたっけ、ギルラキルの主人公の方とかですね。
あ、まだ見てないんだな
ぁ。あとはストリートファイターに出てくるチュンリーなんかも女子力かっこ物理。
なるほど。あれは？
はい。
なんだっけ？ブルーマリーだっけ？
ああ、はいはい。いや、まあでもそれよりもですね、やっぱ女子力、女子力物理が高そうなのはですね、まあブラックラグーンに出てくる女性の方々はすごい女子力物理高いでしょうね。すごい女子力高い。バラライカさんとか、レイビーとか、ロベルタさんとか。
今、レイビーやろうと思っちゃったじゃん。
ものすごく女子力かっこ物理高いですよね。はい。
物理か。なんか実力講師って感じが。
いや、女子力ですよ。
女子力講師って感じが。
いや、なんかあとその、何でしたっけ、これ言ったら怒られるかもしれませんけど、和田アキ子さんとか女子力物理高そうです。
ああ、なるほどね。
まあでもそんな今回はその物理じゃなくて癒しですよ、癒し、アリスさん。
あ、そうだよ。
アリスさん。
癒しかっこ物理じゃないよ。
女子力、を女子力と読むんですか。癒されますね。
女子力。
それは癒されますね。
え、そう？
癒されます。まあ、癒しですね。本日のお題、癒しで行ってみたいと思います。癒されるアイテム、癒される動物、癒されるスポットなどなど、うん、癒しのスポットとかあります。
癒される音楽、癒される声、癒される、場所、癒される、勉強。
え？
え？
まあ、癒しです。生しあなたにとっての癒しを教えてください。例えば、まあ、最近なんかホタル
を。あなたの今の癒しを教えてください。そして僕に分けてください。
俺の癒しってなんだろう。
幼女じゃない？
え？
え？
いやいやいやいやいや。いやー、まあね、癒されはしますけど、俺の癒しってなんだろうな、今。
うん。
なんだろう。
まあ、エチアさんは、リュウジョウちゃんさえいればよしと。
リュウジョウちゃん。リュウジョウちゃんはね、癒されますね。
うん。
まあ、最近はその、何でしたっけ。リオネちゃんに浮気しつつありますけど。
おーお
ー
聞いたか、リュウジョウちゃん。
だから大丈夫です。ね、私はリュウジョウちゃん一時過ぎですので、何の話やねん、話です。はい、しかしあれですね、まあ、そんなこんなでですね、癒しですよ。まあ、ホタルだとかですね、二次元の嫁のことを語っていただいてもいいですし、私には、パソコンですね。
パソコン
です。
そうだね、パソコンは必須な気がする。
パソコンの前に言うと、パソコンは癒しであり、人生であり、生きがいであり。
うん。
ゲーム内のチャットで一言ございました。HR の癒し、うどん？違いますね。うどんは癒しではございません。
うどん。
うどんは血液です。
え？
うどんは血液です。
血なの？
はい。香川県人の体にはうどんが、
肉は？
うどんが流れてるんです。
肉は？
肉は知らん。肉は普通の食べ物じゃないんですか？
うどんが血なのか、血管の中うどんが流れてるのか。
そうなんです。だから香川人はうどん不足になるとですね、貧血を起こすんですよ。
いや、なんか怖いよ、それ。
え、そうですか？
うん。
だから定期的にうどん分を補充しないと、体調が悪くなるんですよ、香川人は。
こうさ、
はい、
信号待ちしててさ、隣の人がさ、はい、ふらーとかしたら、大丈夫か？大丈夫か？うどんが足りるんじゃないか？とか。
そういうことです。
なんか変だよ。
変ではないです。アリスさんも、さぬきの国に住んでたらですね、うどんが恋しくなってきます。ですんでね、香川人は、あれですよ、うどんショーぐらいでしたら10秒チャージできますからね。
ほう、ほう、ほう。
ウェダーインゼリー並みに10秒チャージできますから。
ウェダーインゼリー並みってすごいね。
すごいですよ。
うん。
実際私はうどんショーとかだったら10秒チャージマジでできますからね。
10秒チャージ。
はい。まあ、そんなコーナーで本日のお題、癒しです。癒しに関する投稿、バシバシ。募集しております。でですね、ユーストリーム窓の隣にですね、レイブンズナイトじゃない、メッセージを投稿できるチャットみたいなのも用意しておりますんで、そちらにも書いていただいたら、うん、掲示板に書くほどのものじゃないってことの場合は、そちらに書いていただくとかですね。
うん、うん。
何でしたっけ？
ポロッとね。
ポロッと、書いていただければ拾っていけると思います。そしてですね、アリスさん。
はい。
ユーストリームをクリックするとですね、なんか別窓が開くっていう話があったんですが、
あ、うん。
これね、ユーストリームの仕様によってですね、
うん。
致し方ないことらしいです。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。埋め込み窓がですね、新しいウィンドウが開いちゃうっていうのがですね、
うん。
これが、どうやらですね、一時期の仕様変更でですね、その、 課金？課金しないと、
うん、
何でしたっけ？新しいウィンドウというか、新しいウィンドウで開いちゃうらしいんですよ。
へぇ
だからね。
課金。
ユーストリームの月額課金、
やらしいな。
やらしいですよね。
全くやらしいな。
ちなみに。
そんなことは、あれだ、きっと裏技とかあるはずだ。
いやー、それがねー。それがねー。ないんですよねー。ちなみにニューストリームのですね、有料会員サービスというかですね、有料配信サービスみたいなのがあってですね、それがね結構お高いんですよ、
うん、
ね、なんかいくらかかるんでしたっけ確か、月額ですね、
うん、
月額9800円。
高ー高
ー、月額9800円ですよ。
何それ、
びっくりするでしょ。
うん、びっくりした。ユーストリームって何、そんな高いの。
そんな高いんです。
やだー、高いよ。
そ
う、それもどれがどっちが正しい。
失礼しました。
なんだなんだなんだ。
ユーストリームのページ行ったら勝手にね。
ああ、そっか。
音が出てきただけで。で、そのプレミアムの会員にもですね、随分とランクがございまして。
うん。
ね。
なんか声遠くなったよ。
あ、もしもし。
はい。
はい。有料会員のプランが、いくつかございまして。
うん。
まあ、月額9800円からあるんですが、
うん、
シンプルプランが月額9800円です。
じゃあ複雑プランは、
その次にスタンダードプランっていうのがございまして、
おお、まだあるの、
はい、スタンダード、シンプルプランの上のスタンダードプランっていうのがございまして、うん、まあ、こちらが保有可能なチャンネル数が増えたりとか、パッケージの延べ視聴時間が、100延べ視聴時間から8000延べ視聴時間になったりとか、
うん、
あとその、何でしたっけ、シェアボタンを削除できたりとか、解析ツールを利用できたりするっていうのが追加されるんですよ。
うん。
で、プレイヤーの埋め込み制限もなくなって、ロゴが追加できて、なんです。はい、こちらのスタンダードプランなんですが、
うん、
お値段月額98000円。
一体何がついてるの？
で、さらにその上のフルパッケージっていうのがございまして、こちらは、保有可能のチャンネル数が3つになってですね、パッケージの延べ時間が2万延べ視聴時間になって、で、まあ、超過料金も安くなって、で、ロゴが削除できて、外部サイトの限定配信ができて、埋め込み拡張ができて、ですね。はい。これらの機能がついたフルパッケージ。月額198000円。
いやー、高い。
で、さらにですね、ユーストリームのビジネスパッケージ、ユーストリームビズ、ビズエントリーがございまして、まあ、こちらはですね、もう本当にテレビのように配信ができる的な、ね、いろいろなことが細かくできるんですが、
うん、
こちらの料金はですね、なんと、月額54万円でございます。
50万円、54万円っておいくら万円ですか？
いや、54万円ですね。まあ、担当営業に、電話によるサポートができたりとか、配信企画を提案できたりとか、うん、あとトップページにバナーが掲載されたりとか、今後のイベントでのバナーが表示されたりとか、うん、サイト内広告が使えるんですね。
なんか声遠いな。
あ、マジですか？
うん。
まあいろいろとこう、ユーストリームの、まああのユーストリームのページに行ったらいきなりこう、なんか映像が配信されてる的なあるじゃないですか。多分あれはそのビズエントリーを使ってるんではないでしょうかね。月額54万円でございます。
いや
ー。ね。
なんでそんな高いんだろう。
わかんねえ。いや、月額9800円でも大概だとは思いますけどね。
うん。
その上のスタンダードで9万8000円ですよ。
あー。
フルパッケージ19万8000円ですよ。年契約じゃないですよ。月期ですよ、これ。意味がわかんないです。はい。ですね。これ何ができるのか本当わかんないんですよね。その延べ視聴時間って何残っちゃって話ですから。
延べは、あの、何回か放送つなげてってことかな。
いやー、だってその、言ったらただでも放送できてるわけじゃないですか。
うん。
まあ、延べ視聴時間っていうのはユーザーが配信を視聴した時間の累計っていうことなんですけど。
うん。
この延べ視聴時間って何、何のこっちゃかわかんないんですけどね。アドフリープラス。まあ、それをやらないとですね。どうやら埋め込み窓ができないらしいんです。
うん。
アドフリープラスというのは高機能パッケージの月額有料サービスです。サービスを登録した配信者のチャンネルで広告が非表示になるほか、様々な機能をご利用いただけます。だそうですね。
本当だ。無料会員が配信しているチャンネルでは埋め込み再生ができなくなりました。
みたいですね。
やらしいな
ぁ。ですね。まあ、広告が非、アドフリープラスを会員になると広告が非表示になる。そうです。まあ、でも、ね。その、何でしたっけ、延べ視聴時間っていうのがあるみたいでし、じゃあ延べ、うん、視聴時間っていうのがあるみたいでして、
うん、
何しか100時間なんですよ。100時間。だから、例えばその、レイブンズナイトで2時間やるじゃないですか。
うん。
で、まあそれをもし10人が見たとするじゃないですか。
うん、
それで20時間消費しちゃうんですよ。
うん。
だから100時間って言ったら、もう数回放しか放送できないんですね。9800円では。
うわ、うわ。
だそうです。はい。まあ、54万払えば、制限なしで、ね、広告なしで放送し続けることができるらしいですけどね。月額54万払う。
高すぎるよ。なんかさ、
はい。
もうそれはすでになんか企業向けというか。
そうですね。
うん。
いやーね、なんかこれを聞くと、ニコ生がものすごくね、
うん。
良
心的に
見える、ね。良心的に見えてきた。
うん。
はい、というわけでですね、なんかユーストリームの説明だけで2時間終わりそうなんで、次の、
はい、
ヘッドラインの方に行きましょうか。
はい。
DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開試合オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様に紹介していくようなコーナーです。 はい、というわけで、早速紹介していきたいと思います。まず、5月22日から24日、アストライオス EOS 大回戦だそうですが、
うん、
こちらは大回戦終わりました。A サバで大回戦が、大回戦、A サバの大回戦に私は突入してきました。はい。今あります。なんだこれ。大回戦参加報酬、これは開けてみたいと思います。開けようかな、検討しようかな。これはこれで取っといた方がいいような気もしないでもない。まあ、放置しておきましょう。特に、それ以外のアップデート情報、特にございません。なんか先週話した以外は、アップデート情報が特にないです。
うん、おう。じゃあ、飛ばすかい？
あ、いや、待てよ。5月26日追記、レアアイテム獲得イベント、荒くれ者たちの来週が、5月26日からスタートだそうです。ですね。
荒くれ者。
6月6日までですね。5月の26日からスタートしてます。このイベントはですね、なんかこのイベントどこだ、地中海のクエストの報酬がアップしたりとか、レアアイテムの獲得イベントはバレアレス諸島沖やリグリア海、ヘレニア海、イオニア海、東地中海では、街頭会議や見かけない NPC 艦隊が出没して、そいつを討伐すると、めったにお目にかかれない貴重なアイテムが入手できるそうです。
うん、うん、うん。
で、本イベントで出現する NPC 艦隊に限り、洋上戦に勝利した戦闘が終了した時点で、艦隊メンバー、ここにアイテムの入手判定が発生するそうです。この NPC は自ら、攻撃してくることはないみたいです。もう始まってるみたいですね。というわけで、その NPC を仮に行かないかと思ったけど、
行かない。
え、いやさすがに一人で行くのもあれですから、
アリスがついてっても全然だ、力にならないよ。
いや、この辺の中でですね、いや、その近くにその武闘派の方はどれほどいらっしゃるのかが
この中にお医者様はいらっしゃいませんか？
この中に、武闘派の方はいらっしゃいませんか？いやー、レイモンズナイトのリスナーさんって意外に、武闘派じゃなくて、意外にこの、なんて言ったらいいんでしょう、穏便な方が多かったりするじゃないですか。
うん、
バリバリ開示やってますよ的な武闘派の方は意外と少なかったり。アリスさん武闘派じゃないでしょ。
うん、
貫通が足らん、貫通なんか足りないですよ。私も今大砲持ってない。はい、というわけで、まあ、私は大回戦帰りなんでほぼフル武装の状態なんですが、
うん、
皆さんはそんなに、武闘派ではないみたいでして、
うん、
うん、行こうと思ったけどダメっぽいですね。
諦め早
っ。いや、一応、メンバー募集出しておきましょうか。最近開示やってないわ、昨日行ったはずだけど痛すぎだった。あ、いいこと思いついた、アリスさん。
何？
こういう場合はですね、
うん、
あれだ、
あれろ、
あれですよ、あれ。オスマン海軍にですね、
うん、
任せればいいんではないでしょうか。
え、どういうこと？
いや、だからね、
うん、
別に俺が戦わなくても、
うん、
オスマン海軍が、
うん、
戦えば、いいわけじゃないですか。
うんうんうん、
で、何でしたっけ、そのオスマン海軍がその NPC ちゃんをやっつけてくれれば、
うん、
言ったらうまうまなわけじゃないですか。でしょ、 別にその、プレイヤーが倒さなくても、あの戦闘に勝利したら、あの、アイテムの入手判定が出るわけですから、海軍ちゃんに頑張ってもらって、俺は、その、倉庫から高みの見物をしておけば、いける、これはいける、そう思った。
トキがいけるんだ。
いや。だから逃げ回りながらオスマン海軍に頑張って戦ってもらえればいいんじゃないですか、うん、というわけで、どこにいるんだろう、リグリア海とかティレニア海、イオニア海、東地中海、バレアレス諸島沖ってどこだ、あの辺か、うん。一等戦列とかの艦隊だとオスマン海軍勝てないと思う。パルマのあたりですね。パルマのあたりに、その敵艦がいらっしゃるみたいですが、そう、オスマン海軍に戦ってもらえれば。
オスマン海軍強いよね。
海軍はまあそこそこ強いですから、オスマン海軍さんに戦ってもらいながら、私はもう逃げ回る。フランダースガレで逃げ回る。それいい戦術だと思いませんか、アリスさん。
いい戦術かな、それは。
いやというわけで、ここにいる中キャラ、これは、あれですね。この辺にいる NPC ですね。まあ、その武闘派の、セリフをこういろいろ聞いてたらですね、昔はガナ怪獣をしていたのだが、膝に矢を受けてしまってな。なんかその膝に矢を受けて、こう傭兵を卒業する方が世の中にはいっぱいいらっしゃるみたいでして。
膝に矢
を受けてしまってな。
うんうん。
あれですよ。膝に矢を受けてしまってなっていうのはですね。
なんかだんだん。ピラニアとかラザニアとかそんな感じに聞こえてきた。
いや。いや、膝にゃーを受けてしまってなっていうのはですね。某スカイリムってね、海外の RPG があるんですけど、
うん、
この、衛兵がですね、
うん、
デフォルトセリフに、
うん、
このセリフ、昔はお前らのように働いていたのが膝に矢を受けてしまってなっていう。
ああ。
そのね、衛兵さんがね、その、なんでこんなところで衛兵やってるのかって、うん、昔はお前のような冒険家やってたけど、膝に矢を受けてしまってなっていうのは、それがデフォルトセリフなんで、どこの街行ってもこうね、聞けてしまうという。そのおかげでこう、そのセリフだけが先走っていろいろね、有名になって、昔は何々だったんだが、膝に矢を受けてしまってなって言って、こう、いろいろと諦めることがあった場合に、ここに銃ガレーがいますが、これ地中海小戦隊、あ、これは違いますね。地中海小戦隊はいつもいる NPC です。
あっちよー。
ん？
あっち。
暑いですか？
うん。
暑いです。
早く癒されたい。
オスマン海軍に頑張って、癒してもらいましょう。
どういうことだろう。
いや、オスマン海軍がもじゃもじゃとね、敵をダホっているのを見ると癒されませんか？
もじゃもじゃじゃないもん。
というわけでですね、ゲーム内の、効果音だけでもちょっとオンにしましょうか。さあ。お、早速発見しました。
お、
早速発見しました。
何ですか、これは。
NPC 手始めに、ロイヤルフリーエイトの5隻の艦隊、金強奪艦隊というのがいらっしゃいます。さあ、こいつらに、光線を仕掛けて、うんうん、
ユーストリームの配信がちょっと遅れてるのでまだ見えない。
光線を仕掛けて。
あ、いたいた。
オスマン海軍を呼ぶ。ほら、ほら来い。よし、オスマン海軍やってきました。オスマン海軍がやってきました。私は高みの見物です。
さあ頑張れオスマン海軍。まあ俺は修理を発動しながら。
ピロンピロン。せあれだ。あなんかピザじゃない何か食べてる。
オスマン海軍が、白兵に入ってますんで、もうギガと修理だけしておきます。さあ頑張れオスマン海軍。さあ頑張れオスマン海軍。
勝ってる？
いや、わかんないです。
白兵戦は見えるんだけど。
白兵戦に突入します。まあ、私は修理と外科しかしません。
おう。
さあ、頑張れ、オスマン海軍。頑張れ、オスマン海軍。お、一石打法りました。
もう、すごい。
監禁強奪艦隊を打破しました。さあ頑張れ、打破しました。2隻目打破しました。オスマン海軍が敵にものすごい勢いで食いついてます。
なんか怖いよね。
ものすごい、打破勝利。
すごい、
はい、
強
い。まず何でしたっけ、ロイヤルフリゲート艦隊はお話になりませんでした。
れどれくらいあれなの、まだ召喚いっぱいできるの？
何がですか？5隻までです、召喚できるのは。
いや、何枚持ってるの？
スキルで召喚できますので、いくらでも召喚できます。
スキルか。
はい、
わあ。
はい、というわけで続きまして、はい、大型ガレオンと専用、戦闘用ガレオンの重要書物密輸団っていうのがいらっしゃいます。さあこいつらにも、戦闘を仕掛けて、さあ頑張れオスマン海軍。オスマン海軍を召喚します。
それで高みの見物なんだね。
はい、やってきました、オスマン海軍5隻。さあ相手も5隻です、こっちも5隻です。重要密輸団、さあ今回は、どうなるでしょう。オスマン海軍 VS、重要密輸団。はい、早速白衛に入ってます。56人削ってます。
すごい。
56人削ってます。はい、早速1匹倒しました。
なんかかわいそうになってきた。
はい、オスマン海軍が、次々と白衛戦に突入していってます。緑の数字でマイナス39って見えます
ね。なんかさ、
はいはい、
なんだろう、こう、ワニか何かがたくさんいるところになんかポイってなんか放り込んだような感じの。
はい、さすが密輸団 D を打破しました。重要密輸団 A ですね。敵の提督の A はまだ、72人剣、一発です。72人一発で打破しました。
もう半端ないね。
何でしたっけ、とりあえず密輸団 B の情報を見てたらですね、戦員数が敵さん72人だったんですが、うん、72人が一発でゼロになりましたね。
怖。
はい、では続きまして、
どれだけ吸い込むの。
荒くれ者っていうのがですね、どうやら強いらしいんですよ。
うんうん、
その荒くれ者というのを探してみたいと思います。
荒くれ者、
荒くれ者。
荒くれ者とは
マイナス7、緑の数字でマイナス72が出ましたね。72人全員一撃で削りました。
怖いや、吸い込んでるな。
オスマン海軍マジパナイ。
実はさ、
はい、
そいつらを捕虜にして、はい、使ってるのかな。
お、なんか黒くてでかい艦隊が見えましたが、これは先ほどの重要なんだろうですね、スウェーデン司略重キャラック。デカ物はいないですかね。 お、なんか、ガレアス系の艦隊がいますね。ガレアス、
まあ、ガレアスは
ちょっとさすがに白兵厳しいような気がするんですけどね。略奪戦艦隊、ガレアス、4隻の艦隊ですね。さあ、挑んでみましょう。略奪戦艦隊。
ユーストリームは更新っていうボタンがないのかな。
さあ、略奪戦艦隊、4隻、船員数は150人ですね。ものすごい勢いで私狙われてますんで、全力で逃げたいと思います。まあ、これはガレアス、船員数150人。こっちのオスマン海軍も152人ですけど、まあ、ガレアスはさすがに、向こうも白兵重視ですから厳しいんではないでしょうかね。
うん。
さあ、早速白兵に突入しました。11人 vs 8人。あ、結構いい勝負してますね。10人、8人。あ、かなりいい勝負してます。白兵では。はい、白兵戦開始しました。34人ほど削りましたね。40人削ってます。削ってます。
強いね。強いね。かなり強いね。
いや、まあでも NPC の白兵はね、たまにインチキ白兵がいますか、ありますからね。何でしたっけ、白兵スキルがさ、白兵じゃんけん後出しみたいなのがたまにいたりするんで、ネキさんの中では、
うん、ほう
ほう、そういうインチキ白兵のやつに当たったら、まあ、結構厳しかったり、うん、こう特にこういうガレアスとかの白兵重視の船の場合はですね、そういうそのインチキ白兵後出しじゃんけんみたいなのをやってくる NPC もちょくちょくいるんですよ。オスマン海軍が略奪戦艦隊 C をダウンしました。
プログラム的にはしょんぼりだね。
早速 C がダウンされました。
強い。
C がダウンされました。
強すぎる。で、連邦のなんとかは化け物か。
オスマンの海軍は化け物か。なんとかやりながら結構クリティカルもポコポコ的に与えてもらうみたいですね。お、白兵戦開始になりました。残り28隻のがいます。略奪艦隊 B が残り28人。 B が打破されました。A は147人残ってますね、まだ。D が残り69人です。A は丈夫ですね。 A が35人とどんどん削られてます。はい、B が打破されました。残り A もですね、残り36人です。じゃあ、ごめんなさい、残り42人ですね。で、突撃で35人ずつ削ってますね。はい、白兵結果、0対100152ですね。ガレアス艦隊4隻も、全て打破しました。
吸い込まれてる。どんどん吸い込まれてる。
じゃあ続いてその例の、荒くれ者。
うん。
荒くれ者が、東インド商社商船隊とかもガレオン系は多分相手にならないと思うんですよね。となると、もっと強い、どこにいるんだろう。オスマン海軍の快進撃が続きます。これは先ほどのガレアスですね。おっと、なんだこれ、なんだこれ。敵が見当たりませんね。敵さんが見当たらないんですが、まあ、とりあえずですね、一旦 DOL ヘッドラインはこの辺で締めておきましょう。 DOL ヘッドラインでございました。はい、 お題のコーナーでーす。お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
窓開けたいよーって思ってるアリスラフィムです。
はい、お題のコーナーに突入しながら現在私ですね、なんかイベントでやってる NPC 相手にオスマン海軍がどこまで戦えるかという、企画を勝手に始めておりましてで、現在ですね、まあ、ガレアス系、ガレオン系の艦隊は、
全て OK じゃない？
何がですか？
もう、ここまで来たら全て OK なんじゃないの？あと、荒くれ者。
なんか、ものすごい強い艦隊がいるらしいですよ。そいつらが、倒せるかどうかっていうところですが、まあ、そんなわけでですね、まあ、お題のコーナーをやりながら、
うん、
まあ、その敵さんが見つけたら、その敵さんと、こう、戦うみたいな感じのですね、感じで行ってみたいと思いますが、というわけでアリスさん。
はい。
本日のお題を紹介していただいてもいいですか？
良いですよ。
お願いしていいですか？
はい。良いですよ。本日のお題は、
はい。
あ、もういいの言って。
どうぞどうぞ。
うん。本日のお題は、癒しです。
癒し。
皆さん、生活するには、仕事をしながらも、いろんなことしながらも、癒しが大切です。癒しがなければ、ストレスばかり溜まってしまって、ドカーンってなってしまいます。
ドカーン。
そんなあなたが、癒されているものとか、癒されている、動物とか、癒されている言葉とか、癒されている空間とか、とにかく、癒しを全部発売でーすっていうコーナーです。
私ね、自分の家にいるときが一番癒しです。
あ、それは言えてる。それはね、やっぱりね、外よりもこう、だらーってできるしさ。
はい。
うん。
引きこもりですか。ね、まあ、掲示板に投稿いただくのも OK ですし、ユーストリームの窓の隣にあるチャットにですね、書き込んでいただくのも OK ですし、
あ、そうだ、僕まだ IRC をダウンロードしてないや
ん。おう。で、あとそのゲーム内のですね、チャットルームで、やっていただくのも OK でございます。で、現在その荒くれ者たちの来週っていうのをイベントやってまして、
来週ってなんか予告編みたい。
襲来、まあ、そのイベントがですね、行っておりまして、リグリア会やティレニア会、イオニア会、東地中海でですね、見かけない NPC 艦隊が出てくるということでですね、それをオスマン海軍がどこまでやれるのか、その見かけない強力な艦隊たちをですね、オスマン海軍がどこまで戦えるかっていうのをですね、実際やってるんですが、今のところ、全勝でございます。
もう
今のところ全勝です。俺、オスマン海軍より強い艦隊に会いに行く。できな？
オスマン海軍より。
はい。まあ、一応ですね、私も武装してますんで、ちょっと船のスピードが遅いんで、ただその NPC 艦隊がですね、見当たらないんですよね。
うんうん。
まあ、そんなわけで、アリスさん。アリスさんにとっての癒しを、はい、紹介してくださいよ。
ん？
まあ、私から先に言っておきますけど、
はい、
まあ、最近だとなんかいろんなところでですね、
はい、ホ
タル祭りみたいなのが行われてるんですよね。
うんうんうん、うん。
大阪とかだったら万博公園とかですね、あとその大公園っていうところなんかでも、
何
万博公園ってところとか、
まあうんうん、
あとその大公園ってところですね、そこでまあ、うん、ホタル祭りっていうか、まあ、ホタルを放ってですね、
うん、
それを楽しむ。
僕んとこもね、なんかどっかで、祭りじゃないけど、
はいはいはい。
ホタル育ててるところがあるらしい。
でもホタルってさ、
うん。
真っ暗の中で見ると確かに光って綺麗なんですけど、ね。明るいところで見るとね。
ゴミ虫みたい？
うん。ちっちゃい G みたいな感じじゃないですか。
カメアリでさ、
はい、
お尻に夜光塗料を塗ったさ、ゴキブリを出してたよ。
はは、あはい、というわけでリグリア界にやってきました。
はい、
リグリア界にやってきて、ちょっと目についた艦隊、チラッと見えましたので、
はい、
こちらは、ジューガレオンですね。ジューガレオンを就航指略海賊、
うんうん、
ジューガレオンでございます。初チャレンジですね、
う
ん、はい、
強そうですかね。
ちょっと強そうですね。さあ、ジューガレオンに対して、オスマン海軍5隻、
はい、はい、それではこちらの方はお題の方をちょっと進めていきたいと思います。
はい、
はい、まあ、例一、このホタル書いてあるけどね。
うん、
この時期いろいろなところでホタル祭りなるものが行われています。少し早いような気もしますが、見ると癒されますね。夜見るとほんと綺麗だよね。
でもね、光があるところで見ちゃダメですよね、ホタルは。
そんなこう、ほら、暗いところで、うん、浴衣とかに、
はいはいはい、
ついてるとさ、うん、なんかこうすごい光のアクセサリーみたいでかわいいって思うよね。
浴衣は癒しですね。
ね。
浴衣癒されません？
浴衣はいいね。
浴衣癒されますよ。
うん。あと、僕最近そのハマってるソルフェジオっていうね。
ほうほうほう、あれですよね。なんか、ヒーリングミュージック的なやつでしたっけ？
うんうん。周波数なんだけど、うん、それが、体の6つのチャクラに当てはまってんのね。
ま、チャクラの点々の難しい話は置いといて、なんか、体にいい周波数を聞くことによって体調が良くなったり、いろいろ点々って話ですよね。
そうです。
まあ、その周波数自体を、聞くんですけど、まあ、はい、ねえ、だっけ、いわゆるその音楽を聴いて体を癒す。的な音楽じゃね、音を聞いて、
音楽の中に混ざってるやつもあるけど、
そうですよね、音を聞いて、
ただピーって音が鳴ってるのもある。
はいはいはい、
まあ、それからちゃんとそのソルフェジオ用の音叉が売ってます。
はははは、
音叉は約3000円から6000円でもうちょっと高いのもあるかな。
はい、
うん、すごく欲しいんだけど、で僕ね、
はい、
もうだいたい1週間ちょっと前くらいから、
うん、
ソルフィジオの周波数を YouTube の方で聞いてるのね。
はいはいはい。
なんか暇があったらこう聞いてるのよ。
うん。
そしたらさ、大変なの。
何？
毎日が眠くて。
いやいやいやいやいやいやいや、それ悪影響出てないんです
か？いや違う。これね、体がね、
うん、
なんかすごい直そうと思って頑張ってると思うのね。
ほうほうほうほうほう。
で、すっごく体がこう、リラックスして、
はい。
うん。いろんなところ修復してもうなんか落ち着いちゃってる感じで、もう眠くて起きてられないのね。
あ、まあ確かにその体がヒーリングというか、まあ体が、
そうそうそうそう、ヒーリング受けた後みたいになってて、
体が
とにかくダメ、
修復しようとしたら余計な体力を使わないように眠たくなるっていうのはあるのかもしれませんけどね。
う
ん、
そう、すっごい眠くて、病的に眠くて、僕何か悪い病気にかかったかなって思って。はい、調べたんだよ、いろいろ。
はい。
だけどさ、ま、まさかほら、ナルコレプシーとかじゃないしさ。
まあ、そうですね。
うん。どうしようかと思ってたら、
はい。
あ、もしかしてソルフェジオかもしれないってちょっと思い出して、
はい。
これはね、ちょっと僕の知り合いの、まあ、僕の知り合いじゃない、母の知り合いですね。半身麻痺になった人とか、
はい。
うん。に、ちょっとね、試したいんですよ。
まあね、
うん、
別に音を聞くだけですから、ね、試してはいい、試したらいいんではないでしょうかね。
うん、あと、うちの父の言語障害とか、
はいはいはい、
ちょっとやってみようとか思って、でも、ほら、まだ iPhone でしか僕聞いてないから、iPhone とパソコンでしか、
そうですね。
で、父に聞かせるためには、なんかこう CD とか DVD とか、そんな形じゃないとダメかなーとか思って。はい、
なるほどね。
それか音叉を枕元でポーンって鳴らしてあげようかなーとか。
あ、そういえばですね、先ほど、何でしたっけ。
はい。
10ガレオン5隻と、じゃあ4隻との戦闘結果はですね。
はい。
なんと敵提督をですね、打歩せずに撃沈しました。
おー。
オスマン海軍は打歩だけじゃないです。砲撃もいけるみたいですね。
怖い、
まあ。敵の全員は残り35人になってましたけど。
あー。怖いね。
撃沈しました。
いやー、怖いわ。
さすがオスマン海軍ですね。
うん。
はい。で、どうやらですね、その、なんかとんでもなく強い NPC は東地中海にいるみたいですので、私は東地中海に現在砲を向けております。
うん、ほう。
まあ、でもあれですよね、その、周波数に関しては、
ぜひ YouTube でね、うん、528Hz とか、
はい。
ソルフェジオとか、
は
あ、
はあはは
あ。あと、英語でソルフェジオとか書いて、こう、検索すると、うん、おすすめなのは、こう、なんだっけ、六芒星の中に、こう、数字が書いてあって、
はい。
うん、なんか、シリーズで、こう、全部の周波数を出してる人がいて、うん、その人が、こう、1時間ぐらい、1時間とか、まとめたのが3時間とか、
は
あ、
は
あ
は
あ、の、ソルフェジオの音があるから、うん、うん、それ、こう、垂れ流し、みたいなのやってると、すごくいいかもしれない。
なるほど。
うん、で、やっぱりね、効能がいろいろヘルツによって違うから、
あとね、
一番基本のね、
はい、
チャクラ、第一チャクラから始まって、一番てっぺんのクラウンチチャクラまであるんだけど、うんうん、その、ハート、うん、ま、真ん中にあるのがそのね、528Hz っていうのが DNA とかを直す、修復しますので、ちょっとやってほしいなーって思う。
なるほど。
は
い。来ました、見つけました。一等戦列艦、はい、リフスタンギ海賊一等戦列艦です。リフスタンギ海賊 A。リフスタンギ海賊一等戦列艦4隻と戦列艦1隻の艦隊ですね。さあ挑んでみたいと思います。レッツゴー、頑張れオスマン海軍。一等戦列艦ですよ。一等戦列艦はさすがにきついんじゃないかなー。おっと、早速、2コンボで、オスマン海軍1隻が沈みました。
うん、え、やっぱ強い。
強い、敵強い。
強いね。
1隻沈んでしまいました。
なぁ。
開幕1隻が戦闘不能、敵さんは5隻まだ残ってます。いやぁ、クリティカルと2コンボですからね、うん、横の攻撃で一発で314とかって食らってますね。はい、白兵戦に突入しました。修理をガンガンしないと、修理と外科をしないと、ちょっときついかもしれませんね。はい、リフスタンギ海賊、これは強いです、敵さん。
頑張って回復して。
白兵も強いみたいですね。あ、混乱白兵入ってしまってるんかもしれませんね。混乱白兵に入ってしまって、味方が入ってしまってて、撤退できない状態なのかもしれません。白兵戦開始しました。修理とあれが忙しいです。外科が忙しいです。これは敵さんも白兵強そうですね。白兵が強いのでちょっと外科をがっつりやってやらないと、現在お、リフスタンギ海賊 E を打破しました。一隻打破しました。さあ頑張れ。一隻打破しましたが、残りは結構フリーです。さあ頑張れオスマン海軍、海軍ファイトだ。
オスマン、はい。
やはり一等戦列艦の、はい、船員は若干、おっとリフスタンギ海賊 B を打破しました。一発一発の攻撃がすごい痛いですね。274とかダメージ食らってますね。こ 砲撃で。さあ、さあ、オスマン海軍頑張れ。現状は2隻倒してます。こちらは1隻撃沈されてます。あ、 A を打破しましたね。勝利です。一等戦列艦、の艦隊は、オスマン海軍の勝利となりました。
恐ろしい。
さあ残りは残りは、東地中海の、やつですね。じゃあ東地中海に向かってる間に来ている投稿を読んでいきたいと思います。
はい、
泉式部さんからのお願いしていいかな、アリさん。
あ、はい、わかりました。泉式部さんからいただきました。ありがとうございま す, います。お、
はい、
はい、MC リスナーの皆様こんばんは。こんばんは、泉式部でございます。癒しですね。息子が大きくなった時に沈めるために 2TB の D ドライブに保管してあるお宝動画が癒しですね。
なるほど、息子ってあのあっちの息子。
変態ですいませんって書いてあるけど、変態じゃないよ。
え？いや、あのアリスさん、息子を沈めるってそういう意味ですよ。
え？
息子を沈めるそういう意味。
なんか不良になったみたいな。
いやいやいや、いや、あれですよアリスさん。息子って、息子ですよ。
あ、ごめん。わかったよ。
息子って息子ですよ。
バカ野郎。
バカ野郎じゃないですよ、アリスさん。
まったくもう。
まったくもうではない
ですよ。
はい。
煩悩の鐘鳴らしやがれ、畜生。
はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、本日のお題、とりあえず癒しなんですが、まあ、要するに、お宝動画。まあ、ぶっちゃけ、エロ動画が癒しなわけですね。いや、でもね、エッチッチーな動画はですね、癒しにはならないような気がするんですよ。
え、じゃあ何になるの？
いやらしい。
山田くん、座布団一枚持ってきて。
持ってきていいの？
いいよ。
え、ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
はい。
はい、お宝動画は癒しではなくていやらしい動画です。
次行きます。
はい、次。
はい、リリーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
全日本の帝徳の皆様、帝国海軍記念日おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。今お遡りますこと110年の昔、白露のロシアの両海軍が戦ったのは今や歴史の一ページとなりました。そしてこの海戦に参加した艦船も、わずかに横須賀の戦艦、ミカサと、
はい、
サンクトペテルブルクのネバー川に、係留される防護巡洋艦オーロラの2艦となりました。彼女らは、彼女なんだ。
船はあれですよ、女性名称ですからね、基本は。
僕は、うんうん。関年齢100歳を超える老女ではありますが、今も船体に厚化粧を施し、今もかつて、洋上を航行した威厳を示しているのです。おぉ、すごいね。
さあ、その前に、今現在、はい、歴史遺物盗賊団っていうのが出てきました。スーパーフリゲートです。
おう、これそれは強いのですか？
わかんないです。というわけで早速オスマン海軍の餌食になってもらいましょう。
はい
はい、アリスさんは、続きの方。
はい、さてさて、私癒しはいろいろといたしておりまして、一つは、茶香炉、お茶の葉を香炉で温めてその香りを楽しみます。
おしゃれです、
ね。なんかいいな、やってみようかな。二つ目は、アロマ。お気に入りのアロマオイルで癒しの時間。いいですよね、アロマオイル。僕ね、ちょっと今、なくなっちゃったんで、はい、どうしてもネロリが欲しいんですよ。
はい。
ちょっと高いんだけど。
ネロリって何ですか？
メロリーって、オレンジのオレンジブロッサムって言って、オレンジの花なのね。まあ、向こうの方では、食事の時とかの指をこう洗う、こう水を入ったボールの中に、そのオレンジブロッサムの花をこうバーって入れて、オレンジボールをこう、指を、フィンカーボール作るんだけど、
はいはいはい。
まあ、とにかくネロリはね、甘くていい香りなんですよ。
ネロリの香りが甘いんですか？
甘いの。
ほうほうほう。
なんて言うんだろう。金木犀をもっともっと甘くした感じ？
はいはいはいはいはい。
すっごいいい香りなんだよ。
なるほど。
うん。ジャスミンもいい香りだよ。うん。ジャスミンは、隣の家から入ってきたジャスミンが、うちの北の壁で大繁殖して、もう門まで香ってきた今年は。すっごい咲いた。
ジャスミンがですか？
うん。で、ね、あの母にジャスミンで、うん、ね、エッセンシャルオイルを取るとしたら、うん、このジャスミンの花を2トントラックにぎっしりと詰めて、うん、それをぐつぐつと煮詰めて、上に置いて油を取ってっていう大変な作業になるからすごい高いんだよって言って、
はいはいはい、
話をしてて。
なんかでも、アリスさんの家の周辺ってさ、うん、なんかいろんなものが生息してますよね。
そうだね、僕ん家がいろんなのあるよ。で、今年は、はい、多分柿の実はそんなにならないけど、
はいはいはい、
今、ビワの田中が頑張ってるの。
ビワの田中
うん、ビワの木って田中さんと鈴木さんがいるのね。
アリスさんが勝手に名前つけたんですか？
違う違う、そういう風に売ってるの。
あ、そうなんですか。
あ、うんうん。それで僕ん家にあるのは田中さんなのよ。
はいはいはいはい。
うん、それで、田中さん、メスの木なんだけど、
はい、
柿もそうなんだけどね、
はい、
受粉しなくても実がなるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
本当はだから柿の木を僕のよく見たら僕ん家の柿の木って雌花しかなかったの。柿の花って初めてよく見たんだよ。
はい。
そしたら雌花しかなくて、大花ってスズランみたいのがこうちょっと連なってるのね。
はいはいはいはい。
で、受粉をした柿の実は落ちにくいんだって。
あ、だから落ちにくいだけであって、あくまで実はなるわけですね。
そう、実はなるんだよ。
へー。
だからうちは受粉しなくても実がなってるけど、
はい、
落ちやすいから2年に1度とか3年に1度とかこうなるわけね。
なるほどね。
うん。だけど商売にしてる人たちは、そんなね、今年はならないとかみたいな困るから、受粉樹っていうわざわざ雄花がいっぱい咲いている柿の木をこう置いて、
はい、
受粉させるんだって。
なんか受粉させるんってやっぱり鉢とかそういったん、それとも手動でやるの、それとも風に乗ってって感じ。
あー、どうだろう、わかんない、そこまでわかんない。でもなんかびっくりして、うん、なんか、でもそうしたらビワの木は近所にもビワの木があるから、そっちが鈴木さんかと思ってたの。
はいはいはい。
そしたら、いや、そんなことないよ、あそこの家でも実がなったって言ってたよって言われて、じゃあどうなってんだろうと思ったら、多分じゃあ受粉してなくても実がなるんだねと思って、
はい、
今年は黄色くなって、もうね、4つぐらいずつポンポンポンポンって点々とね、実がなってて、
うん、
食べれそうなの今年は。
お、ビワがですか？
そうなの。
いいですね。
いいですよ。それで、
はい、
あとは、うちにあるのは、夏目の木でしょ？
はい。
中国で言えば、漢方の王様の夏目ですよ。
夏目漱石の夏目ですね。違うか。
違う。
それは違う。
夏目京介の夏目。
なるほど。
うん。それで、まあまあね、中国の、漢方の王様と呼ばれる夏目は、
はい、
実を乾燥させて、
はいはいはい、
それを使ったり、根っこを使ったり、
はい、
木の皮を使ったり、いろいろ使えるわけなんですよ。
ほうほうほうほう。う
ん、で、まあ、王様なんですけど、うちは自然に育ててるから、ちょっと虫がね、結構割ると中に虫がいたりするので、なんか乾燥させて食べる気になれないんだ。
農薬というか殺虫剤的なものは使ってないわけですね。
そうそうそうそうそう。使えないというか、食べたいし。
ちなみに結果報告、先ほどの艦隊はですね、
はい、
一隻ちょっと事故で沈められてしまいましたが、あえなく、提督を打破って勝利となりました。
うん、何事故って。
いや、開幕直後頭向けてる時にポンって食らったみたいです。
おぉ。
まあ、今のところ、オスマン海軍全勝ですね。
すごいね。
まあ、砲撃が痛いのでちゃんと修理してあげないとダメですけど。
お
修理さえしてあげれば、今のところ、NPC はすべてオスマン海軍が、平らげております、
はい。はい。それでは続きを見ます。
はい。
三つはお茶。有名ブランドから庶民的なお茶までいろいろ。お茶はね、いいです ね, ますね。特に紅茶好きです。あのね。
はい。
僕ね。
はい。
ちょっとものすごい、あの、大物の人とこの間ちょっと、千代田区の方に会いに行ったんですよ。
はい。
で、その人が、その、指定したホテルの、ロビーで、ラウンジがあるから、はいはい、あの、たまたま東京行くから、話するって言って言われたから行ったんですよ。
はいはいはい。
で、3階のラウンジって言われたけど、ラウンジどこですかって聞いたら、ラウンジあっちですって言われていたの。で、ラウンジの入り口にメニューがあるの。
はい。
バカ高すぎて。
はい。
どうしようと思って。うん。僕入れないよ、ここと思ったの。
はあ、はあは
あ。で、時間までとりあえずロビーにいたんだけど。
はい。
で、時間になって電話かけたら、はい、もうラウンジにいるって言うから、奥の方にいるって言うから。
はいはいはい。
と思って、見たら奥の方で手振られちゃったからさ、行く仮面になって。
はい、入るしかないですよね。
で、まあ、うん、座って、で、何にいたしますかって来たから、うん、あの、すみません、あの、お金ありませんって言ったら、
は
あ
は
あ、いいよいいよ、なんかあの、飲み物頼みなって言われたから、はい、飲み物、紅茶と思って、
は
あ、そしたら、ローズペコーっていうのがあったの。
は
あ、
は
あ
はあ。
オレンジペコーじゃなくてローズペコーっていうことは、もっともっと葉っぱが赤い。目のところがね、赤いのね、紅茶の。
はい。ローズ
ってバラじゃない。赤いところを取ってオレンジペコーって言うんだけど、うん、その色が多分もっと赤いのかなと思って、うん、ローズペコー1100いくらもしたよ。
あー、まあでもそういうところでそれぐらいするんじゃないですか。
うん、高かったよ。
いや、高かった
よ。なんか、いつぞやの新宿のビルのさ、うん、あの、なんか、バーに入って、一杯のカクテルが3600円とか、そんなの思い出しちゃってさ、うわ、高ーと思いながら。
まあでも、そのホテル系のところとかってコーヒー一杯1000円とか普通にしますからね。
うん、高いよ。びっくりしたよ、もう。まあでも、すっごい美味しかったの。
言ったら、あの、多分、ショバ代も含まれてると思うんですよ。
うん。もうね、なんかね、ちっちゃなポットで来たの。
はいはいはい、はい。
ポットのお茶全部飲みたかったけど、うん、なんか僕の後も、ちょっと待ち合わせしてる人がいるって言うから、
はい、
残念ながら2杯で我慢してきた。
なるほどね。
うん。はい、続きいきます。
はい。
4つは、足浴。家庭菜園で栽培したハーブを吹っ飛ばすに浮かべたり。あ、すっごい優雅です。これはいいですね。そうですね、ハーブか。吹っ飛ばすに浮かべるハーブとすると、やっぱりミントとか、あとカモミール。それから、なんだろうな。アロマオイルならティートリーとかでもいいけど、あとは。
ねえ、アリスさん。
ん？
アリスさん意外に上昇力高いよね。
僕ハーブ好きだからね。
女子力高いよね。
ハーブも好きだし、テディベアも好きだし。
はいはいはい、はい。
テディベアは作るところが好きだったんで、
は
あ、若い時いろんな、あの、ぬいぐるみとか作ってたりね。
あ、出ました、荒くれ者出ました。
あ、荒くれ者、おめでとうございます。
荒くれ者。
はい。
やっとこさ、見つけました。ほら、荒くれ者相手に。さあ、オスマン海軍頑張れ。
はい、ではその間に一つ読みます。5つはいろいろ定期的な顔パック、全身ローション。おー、あのローションもさ、
俺が死にそう。
ハーブの、え？ん？
いや、オスマン海軍が敵に到達する前に俺がやばい。
生きろ。で、ローションもさ、やっぱりあの、ローズウォーターとかさ、ね。 僕、オレンジブロッサムのあのウォーターとか、ラベンダーのウォーターとかさ、ちょっと欲しいなーって思うよ、本当に。でもなんだっけ、どこだっけ有名なのは。ハンガリーだっけ、ノズウォーター。
買っちゃった。
なんか、うん、ノズウォーターもやっぱり、本場のところのがいいかなーって思う。これらを複合的にしますと、さらに効果的でございます。ああ、いいねー。なんかもう癒されちゃうね
あ。アリスさん。
追伸。昨日、会社でナスビの話が出まして、突然ナスビと男は黒いものに限るとか名言が。当然、真昼間でしたからお茶を拭きそうになったわけで、あなた大丈夫と別の意味で心配されました。確かに黒いナスビは美味しいですし、殿方の以下略、お後がよろしいよ。
じゃあ、彼が。
はい、煩悩が払われていきます。
アリスさん。
はい。
荒くれ者なんですが。
はい。
ものすごく攻撃が痛くて、一人一石沈められましたが。
はい。
敵帝徳を打破して勝利しました。
おめでとうございます。つまりは。
はい。続きまして、なんか近くにゴールデンハインド艦隊っていうのが。
何それ?
ゴールデンハインドですよ。カリブの海賊ですよ、ゴールデンハインド。
おぉ
が出てきたので、今戦闘を挑みました。
つまり、オスマン海軍は強いということだね。
今のところオスマン海軍全勝です。
すごいな。
今は現在ゴールデンハインドと交戦中でございます。
はい。続きいきます。
はい。
鏡さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん、こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
さて、お題の癒しですが、私の場合は動画を見ることですかね。軽音と、YMO のマッド動画なんか好きですね。YMO! 懐かしいね。
ほう。
なんか今出てきたのは、
うん、
君に胸キュンキュンってやつ。あと、なんだっけ。あと、チャーララーララーララーラとか。どれ?ちょっと検温のこれを見てみますけど、でもどっちかっていうと、HR さんが流した方がいいかなっていう気がする。
いやーね、その音楽同等は、流せないんでね、さすがに。
あ、そっ、はい、か。
はい、というわけでですね、今回のイベントでオスマン海軍はとりあえず敵なしということでですね。なんというかもうオスマン海軍だけいればいいんじゃないかなっていうコメントをいただいておりますが。
はっ。ああ、なんかいいな。これのんびりこう、なんか見てたい。ほんと確かに。これは癒しになりますね。
マジですか?
うん。
ちょっとこれ
なんかいい感じ。
ラジオが終わったらとりあえず、見に行こうかな。
うん、うん、うん。
とりあえず管理屋に戻っておきます。
次、いいですか?
はい。
泉さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。私の癒しは、子猫の画像、カッコキティちゃん含む、と、イケメンカッコガチムチ含むです。
いやー、もう泉さんもですね、確か、トゥーラブにハマってるはずですよ。
オッケー。僕ね、まだね、おじいちゃん来てないんですよ。ちょっとさ、泉さんお話ししよう、今度。スカイプ持ってたって?一緒にいたっけな?大丈夫かな?うん。いやー、そうだよね。ガチムチもいいんだよね。僕はガチムチで好きなって言えば、やっぱりデビルメイクライのダンテだよね。
あー、なるほどね。うん、デビルメイクライのダンテさんはかっこいいですよね。
かっこいいよ。それでね。
はい。
ずーっとデビルメイクライを、もう、ものすごい回数こうプレイして、
はい。
もうすっごいこう達人の人が、ニコニコ生放送の生主さんにいるんですよ。
はい。
で、その人の、こう、リクエストして、
はい。
3リクエストってやると、
はい。
じゃあ、やろうかって言って、やってくれるんだけど、もうすごいんですよ。
あれですよね。俺が持ってるゲームと違うってレベルになりますよね。
そう。
俺が持ってるゲームとなんか違うんですけど、この
ダンテ。僕んちのダンテと違うってなるんだけど。
わかるわかる。
敵が攻撃するじゃないですか。
はい。
それを、ね、
うん、
こう、一歩右にポンってずれた瞬間に、またすぐに元に戻る。
はい。
その攻撃が来た瞬間だけ、ポンって戻るの。
なんか、ね、だっけ、あまりにも達人、特にデビルメイクライとかの、アクションゲームは、あまりにも達人の動きを見てると、俺が持ってるゲームと違うってなりますね。
なるけど、もうそれ見てるとすっごい癒されるの。
癒されるのかよ。
だって、すっごいかっこいいな。
いや、まあそうだけどさ。
うわ、だってかっこいいって思う。それでさ、はい、もうその人のさ、こうデータ？
はい。
こう、ほら、一面が終わるとデータがバーって出るけど、
はいはいはい。
とにかく終わるときは必ず SSS で終わるし、
うん、
でそのもう出てるデータ見ると全部アイテムがキュキュキュキュキュキュとか並んでたりとか、
は
あ
は
あ
は
あ、うわーって思って。
まあでもデビルメイクライもそうなんですけど、あのチームが作るやつの、まあ、ゲームもそうですけど、うん、そのゲームの合間にはまるムービーあるじゃないですか。
うん。
あれなんかもものすごいスタイリッシュですよね。
そうなんですよ。それで僕は3はまだやってないんだけど、
はいはい
はい、あの3のその合間合間の動画だけを見て、
はい、
あの3のダンテのあのなりきりツイッターとかやってたんですよ。
はいはいはいはい、はい。
うん。だから本当にね、3好きで、やろうと思ってたら、あれプレステ2だったんですよ。
そうですね。
うん。で、僕2なかったので、
はい。
で、まあ、一応買ったっていうか、買ったのが1台ありまして、
はい。
で、もう1台本当はちょっと人にあげようかなと思って買ったのがあって、うん、プレステ2が今、部屋に2台あるんですよ。うん、
そのデビルメイクライといえば、その同じそのディレクターさんが作ってる、手掛けてるそのベヨネッタっていうゲームもすごいですよね。
ベヨネッタ、ベヨネッタと、はい、あとオオガミ。
そうですね。あの辺のスタイリッシュさはすごいですよね。
1作目は、はい、同じね、なんだっけ、僕は、ツイッターフォローしてるのになんとか、
秀樹さん。
そうそうそう。神谷さん。神谷さんはすごいですよ。本当にすごいですよ。
まあ、
で
もうね、
大神に至っては、はい、あんなに可愛い日本昔話調の絵だけど、やってる気分はもうデビルメイクライ。
大神なんかはね、プレイしとけっていう人多いですね。
うんうん、だから、大神僕もまだやってないんだけど、
はい、
大神のキャラのワンコ好きで、うん、で、大神と、
はい、
ベヨネッタはやりたいなって思うし、
あとスタイリッシュなゲームで、やっぱ、ビューティフルジョーなんかも、この人が。
あ、そうだね、ビューティフルジョーの方も一応、ダンテも出てるんですけど、
はい、
黒ビキニパンツ姿のとか、
ね。
わお。うん。
はい、このね、ガチムチ含むなんですけど、
うん、
なんだっけ、このセリフをですね、うん、男性がイケメン、かっこガチムチ含むが癒しですって言ったら、
うん、
ちょっとあれですよね。逃げますよね、俺は。
うほ、いい男でしょ？
そうそうそう。
いいんじゃないの？
はい。
僕、こっちよりもキティちゃん含むって書かれちゃったら、ちょっと、って悩む。
あ、そう。
うん。だってキティちゃんさ、うん、なんかもう、いろんなのが、グッズが多すぎて、
はい、
コレクターにはもう絶対全部集めるって無理な世界っていうか、
あ、まあそうですね。
うん。だってキティちゃんの、なんだっけ、体重だか身長はリンゴ3個分とかなんとか、
まあそのキティちゃんでも結構いろいろとその怖い画像もあるみたいですけどね。
まあキティちゃんの声は林原めぐみさんなんで僕真似できるんですけどね。
はい、ちなみに、ゲーム内で、大神、体調かなっていうコメントで。
ああ、血じゃないんですよ。いやー
ね、体が勝手に動いて、お風呂を覗くような体調と一緒に
。なんでそこだけクローズアップする？
でもね、知ってますか、アリスさん。
何？
なんか結構さ、
うん、
なんでしたっけ、大神さんに関しては大神なら仕方ないってなるよね。
どういうこと？
いやいや、大神隊長なら、 大神なら仕方ないにならないですか？
なんで？
いや、優秀だからじゃないですか。
そう？
許せるとかね。だってさ、結構さ、またかけキング、いっぱいこう二股どころか何股もかけるさ、人ってさ、結構その、ひどい表現、罵倒されたりすることよくあるじゃないですか。有名といえば、有名なキャラといえば、まことしね的な。まことしねみたいなね。
何それ？
なんか、某スクールデイズっていう、その主人公がこう、何股もかけるって、結構しねしね言われるんですけど、その某桜大戦の大神隊長って、一桁台の年齢が幼女からですね、40代の未亡人や犯罪者までと幅広い女性とこういう関係を広めるわけじゃないですか。ヒロインだけでもね、日本、日仏合わせてその13股かけてるんですよ、彼は。でもね、彼が許されるんですよ。
なんで？
え？
なんで？
いやなぜかその、ファンに愛されてるんでしょうね。
なるほど。
恋愛要素が入った作品なんかでもう、ファンに愛される男性主人公でなかなかいないと思いますけどね。まあ、そのおかげで、某桜大戦シリーズなんかは隊長芸って呼ばれてるぐらいらしいんですけど。
隊長芸？
隊長芸です。
どういうこと？
だからそのヒロイン芸とかそっちじゃなくて、
もう
とにかく体調芸なんですよ。体調がすごいらしいです。
おお。
いやー、ほんま13股ですよ。13股もしたら、本当は死ねえってなるとか、ボゲロとかなるじゃないですか、普通。
なんか、もう別の国の人だね。
ですね。はい、では続きまして、ひよりさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
私の癒しは、スマホのアプリの猫集めです。
あ、僕も入れてる。
猫を見るとほっこりします。最近は猫のお尻の穴を見るのが楽しみで仕方ありません。
だって、いっぱいね、頭隠して尻隠さずの猫とかいるもんね。
いや、この猫集めってアプリ結構有名みたいでして。
は
い。なんか、何でしたっけ、猫を集めるらしいですね。
そうだよ、集めるんだよ。
なんで説明すり
ゃいいんだろう。餌とか置いて、
はい、
じわじわ集めてくんだよ。で、前は、猫の、なんだっけ、大家さんとか言って、
はい、
こう、和室があって、その中にこう、猫が、しばらくすると入ってきて、
はい、
それにこう、ご飯とかあげて、慣らさして、どんどん、こう、増やしていくみたいなのがあったけど、うん、それと似たような感じで猫集めっていうのがあって、でも可愛くて猫集めの方がすごい大ヒットして、なんかスタンプにもなんかなるとか、いろいろグッズとかいろいろあるし。
でもこの猫集めなんですけど、なんか課金アイテムとかなしで、レア猫をすべてコンプリートしたって人はいらっしゃるみたいですね。なんか特定のアイテムを置くと、レアな猫が出てくるって言ってきた。
うん。
この猫集めも結構奥が深いようで。
うん。あのね。
はい。
なんかこう、集め物で、やって、なんか楽しかったのが。
はいはいはい。
シラス。
シラス。
うん。
シラス？
多分、シラスで検索するとアプリで出てくると、アンドロイドもあるかな？わかんないけど、出てくるんだけど、
はい、
シラスの中ってさ、なんか得体の知れないものが時々入ってるじゃん。
あの、エビとかカニとかですか？
カニとかの他にも、
タコとか。
なんかマンボウの幼魚ですかみたいな、あの、チクチクしたようなやつとか、
はいはいはい。
あの、なんか、なんだっけ、リュウグウノツカイの、幼魚ですかみたいな、チュルーって長いやつとか。
あれですかこれ、みんなのシラスってやつですか？
それそれ。
シラスの中から不思議生物
を、ね、一生懸命指でシラスをホリホリして、
はい、
あの、ね、一生懸命コレクションするの、僕コンプリートしてやめたんだけど。
なんかシラスの山をスワイプで漁って不思議生物を探すんです
よ、ね。そう、それなかなかね、なかなか好きだった。あとね、あのね、あんまりやんなかったけど、シラスじゃない、あの、イクラ潰しゲームがあった。
は
ぁ
は
ぁ
は
ぁ
は
ぁ
はぁ。なんかあの、シラス、これ、結構、イカが出てきたりとか。
うん。それでね、
コンプリート
して。中に入ってる、
はい、
その、これは一体何なんだろうっていうのが、全部その、あの、コレクションのところの名前が書いてあって、難しくて覚えられないんだけど、
はいはいはい。
あ、こんな名前ついてんだ、これって感動するよ。
そうなんですか。
うん。ぜひ、あの、やってみてください。
ちなみにあのシラスの中に潜む謎の生物はこのチリメンモンスターとも言われてるらしいですね。
チリメンモンスター？
はい。
かわいい。
チリメンモンスターっていうのはですね、チリメンジャコに混じったイワシ類の魚を除く生物の総称らしいです。うん、お
ー、あのさ、ちっちゃいさ、タコとかさ、
はい、
入ってるよね。
略称はですね、チリモンらしいですね。
あのね、僕一回ね、
はい、
あの、釜揚げシラスの中に、
はいはいはい、
カニが入ってた、ちっちゃいカニが入ったんだけど、
はいはい、
そのカニが生きてたの。
ほう。
それで、僕、まだ子供だったので、すごく嬉しくって、あの、ガチャガチャのカプセルに、カニを入れて、
はい、
一緒にお風呂に入ったの。
なるほど。
でも、やっぱりお湯にはつけちゃいけないなっていうのは分かってて。
あ、そりゃそうですね。
うん。で、脇に置いといたの。うん。でも、やっぱり死んじゃったんだけど、なんか、シラスの中で生きてたってすごいと思うの。
まあ、チリモンなんですけど、
うん、
なんか一応魚グループでヒレがあったりとか、エビ、カニなどのグループで、イカタコ、うん。で、その他のグループらしいですね。
お
ー。で、分かれてるらしいんですが。
うん。
まあ、大概は、俳優、なんでしたっけ、シラス漁のね、中に生息しているそのプランクトンの一種らしいです。で、まあ、各種の稚魚とかですね、節足動物の、子供が、まあ、大部分を占めるみたいですね。まあ、チリメンモンスターは結構、ね、
チリメンモンスター
あれ、その、チリメンモンスター図鑑みたいなのもあるみたいですけどね。
へぇー、なんかやっぱりさ、
はい、
シラス、買うとやっぱり気になっちゃって、あさるよ。
なんかタツの落とし子とかもいるらしいです。
うんうんうんうん。
タイにタチウオ、タツの落とし子、フグ。
いるね、いるね。
マイワシ。でもフグとか大丈夫なのかな？
大丈夫だと思うよ。
そう？
うん。
そういえばその、チリメンモンスターの、むしろその、チリメンジャコじゃなくて、その、チリメンモンスターが、こう、入ってる、
うん、
何でしたっけ。チリメンジャコの中に、ジャコ以外のものを取り除かずに、
うん、
あえてこう、混ぜ混ぜしてて、してる、その、チリメンモンスターっていうアイテムがあるらしいです。
え？
チリメンジャコって、
うん、
なんだかんだ言って結局結構そのチリメンジャコ以外のものは排除してるんですよ。
うん。
で、あの状態で出てきてもやっぱり出てくるんで、まあ結構レアだったりするんですけど、
うん。
言うたらその 不純物を排除、全く排除してない状態で、
うん。
ジャコ以外のものはあえて取り除かずに混ぜ混ぜしちゃってる、ちりめんモンスターという商品があるらしいんです。
これはちょっと欲しいな
ぁ。で、その画像を見ていただいたらわかるんですが、
うん。
強烈ですよ。
なんで？
ど真ん中になんかおる。
見して。
はい、ちょっと待ってくださいね。
見たいよ。
あった、はい。今画像送りました。
えい。
ちりめんモンスター、瀬戸内さん。ど真ん中にシャコいますよ。
これ何？
ど真ん中にシャコがいます、シャコ。
シャコか、これ。
はい。
いや、先生。
はい、はい。
ジャコって書いてありません。
何がです
か？すでに商品名がチリメンモンスターになってます。
そうなんです。商品名チリメンモンスターです。
ちょっと。
はい。
ちょっと。
どうしました？
すごいね。チリメンモンスターでさ、検索するとすごいね。
そうですよ。
何？こんなに進化してたの？
こんなに進化してるみたいです。
わー、なんか楽しい。何これ？
チリメンモンスター。
ちょっと僕もう一回みんなの知らせやろうかな。
いや、これは何でしたっけ？ほんまに、不純物を除かず、もう、取り除かず。
そう、除かない方が楽しいよね。
いやいや、でも、逆にないところからあるものを探すのがいいんじゃないですか。
あー、確かにそうかもしれないけどさ。
レアなのを探すのがいいんですけど、いきなりシャコがドーンでど真ん中におったらこれどうすんねんって話ですよ。
いや、それはもうすでにチリメンモンスターじゃなくてシャコだよね。それ、ジャコ&シャコだよね。
そうなんです。ジャコ&シャコです。
チリメンモンスター。あのさ、
はい、
今、チリモンのお買い物カゴはこの下からって書いてあって、買い物
は
ここからって書いてあって、チリメンモンスターって書いてあるの。
はい。
それで、チリモン 200g、カッコ、チリメンモンスター。かっこ、約5、6人ぐらいの人数分って書いてあるんだけど。
多すぎでしょ。
みんなでチリメンモンスター食べるんだね、これ。あ、なんか30セットとかある。リピーター続出。どうしよう。ちょっと僕スーパー行ったらチリメンモンスター探す。
チリメンモンスター？
うん、ちょっと気になってしまってしょうがない。これはすごいね。
はい。
ちょっとちりめんモンスターの図鑑があるよ。
図鑑それはありますよ。
ちょ。
はい、では続いてチェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか随分とちりめんモンスターの、話で横にずれてましたんで。戻していきたいと思います。南シナ海の南沙諸島周辺海域であってのかな？南沙諸島周辺海域わからない。に、米海軍空母3隻を配備する可能性を示唆。と聞いて、中国やばい。かと思った、チェルミムです。こんばんは。癒し、二次元の美少女、美女美少女のアレナ画像。3次元の異邦人白人美女画像合計して容量にして3ギガほど。
なんでみんな容量を書くかな。
え、いやそんなね。
HR さんは何ギガですか？
マイドキュメントの中にあるマイピクチャーを見てみましょうか。マイピクチャーの容量プロパティ
15ギガだっけ。
いや、そんなないですよ。マイピクチャーですから、画像ですからね。マイピクチャーの容量、今、なんか集計してますね。はい、仮に。いや、ほら、写真とかも入ってますから、お仕事で使ったとか、そういう写真のバックアップとかも、マイピクチャーフォルダに突っ込んでますんで、
うん。
それで、まあ、多分、いっぱい出てくるとは思いますけどね。
おう。
で、他に、ホタルといえば、昔ホタルの名所のあたりに住んでいたのですが、夏場は窓の外にホタルが浮遊してましたね。 そういえばお土産でホタルの缶詰、中には幼虫が入っている、入っていて育てる、なるものがあったが、今もあるんだ。ほうほうほうほうほうほうほうほうほう。あ、ホタルの缶詰って、何でしたっけ？ホタルの幼虫を食べるんじゃなくて、育てるものみたいですね。
ホタルの幼虫って食べれるの？
いや、食べないんじゃないですか。
なんだ、
お金があれば宝くじ当たってくれ。もし三次元の生身嫁もらえることになった時のために、環境を整理しないと、トローに割る可能性大。こんなところでしょうか。はい、というわけで、私のマイピクチャーホルダーの、容量出ました。
はい。
87.7GB です。
バカ野郎！
いや、違う、だってさ、
バカ野郎パシーン！違う違う違う、
カメラのバックアップとか入ってるんで、写真撮るのバックアップとかが入ってるんですよ。
パシーン！パシーン！
だってほら、何やったっけ、16GB とかの SD カード丸々保存してたりするんですよ。それは増えるでしょ、溜まるでしょ。
パシーン！パシーン！いやいやいや、
そんなエロ画像なんか少ないですっては。
パシーン！パシーン！
だって最近の SD カードなんか 64GB とかあるんですよ。それをそのバックアップ取ったら数十ギガとか平気で行くんじゃない、行くじゃないですか。
うん、
しゃあないっすよ。
しゃあないのか。
しゃあないですよ。
お、わかった。しゃあないのだな。
画像だけで87ギガですから全然普通ですよ。ね？
うん。
むしろ少ないじゃないですか。
少ないの？
だって今日2テラって言いましたよ。
そうでした。
はい、まあ、私は USB メモリは写真撮るときは 64GB が、まあ、コストパフォーマンス高いんでお仕事では使ってますけど、半分以上エロだったりそんなことはないと思います。そんなことはないと思うよ。
なんでこれが変わるのかな。
はい、
怪しいな。
そしてハイホーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
放送中ずっとスマホのパワープロをやってて集中できなかったハイホーです。そういえばパワープロってなんかガチャで表示詐欺っぽいものがあったらしいですね。
え、どういうこと。
いや、ガチャの表記でですね、大炎上したことがあったらしい、大炎上したんですよ。はい、この画像を見ていただいたらわかるんですが、よいしょ。こちらの画像を見たらわかるんですけど、初回のみ10連ガチャでダイヤのエース上記4キャラ1枚確定って書いてるじゃないですか。
あ、うんうん、あった。
初回のみ10連ガチャでダイヤのエース上記4キャラ1枚確定って書いてて、うんうん、で4キャラ乗ってるじゃないですか。
うん、
だからこの4キャラ、ここに乗ってる4キャラが出てくると思うでしょ。
うん、
同じ名前でレア度がいくつかあるんですよ。
あ
ー、だから例えばここに乗ってるのは例えば白川さんは SR が乗ってるんですけど、うん、白川のレアバージョン、ただのレアバージョン、星が少ないやつが出てきたりとかするらしいです。
うんうんうん、それは悲しい。
で、結局後でですね、表記が変わりまして、
うん、
そう、10連レアガチャを回すと初回のみ、ダイヤのエースの新キャラのどれかが R、PR、SR、PSR のレアリティの中から一定割合で必ず1枚出現っていうことです。これ見ると普通 SR が当たると思うじゃないですか。
うん。
でしょ？
うん。
で、結 局、その、何でしたっけ、修正文字が、その、上記4キャラから1枚確定の下に、何でしたっけ、SR、さっきの、RSR なんたらが、カッコで書かれてる修正が入ったそうです。
おう。
いやー、まあこういうこともたまにありますからね。怖いですよね。あ、ポケット、こっちのはポケットの方ですね。パワープロのポケット側、こっちは、そういうのがあったらしいです。怖い怖い。ガチャは怖いです。ほんと。確率に関しては炎上しますからね。
うん。あのね、
はい、
僕ディバインゲートやってるんだけど、
はい、
どうしても欲しいね、クローリーっていうキャラがいるのね。
はいはいはい。
クローリーとダンテとオズは欲しいなって思う、かっこいいの絵が。
はいはいはい。
あとクローリーはものすごい能力があって、あのいつもお手伝いに誰かを借りてるんだけど、
どうしても欲しい。
欲しいの。それで、なんか、その前にもボラドっていうすごいかっこいいキャラがいて、
はいはいはい。
で、出る確率が5倍?
はい。
アープみたいな、書いてあるんだけど、
うん、
ちっとも出ないの。
まあね、そんなもんですよ。
そう、だから無料でさ、あの、ちまちまチケットがこう溜まるまで我慢して、
はい、
それでこう、ね、何回か引くみたいな感じでやってたけど、どうしても出ないくって。
あ、でもね、アリスさん。
うん、そしたら、うん、ツイッターで、ディバインゲートやってる人がいて、
はい、
ブラドの確率本当かよって書いてあったから、
はい、
いや、本当に出ないよねっていう話で盛り上がって。
いや、それはね、0.01% がね、5倍になっても 0.05% ですよ。
いや、それが、
はい、
それよりも、ね、レベル、あの、確率が低い、あの、例えば、まあ、ディバインゲートってこう、なんだろう、一部屋のそのパネルをこう、めくりながら歩いて、こう、最後にボス部屋みたいな、こう、扉が開いて、ボスと戦うんだけど、
はい、
そのボスが落ちる確率ってものすごい低いのに、なんかそっちの方が落ちるよ、とか思いながら。
まあ、でもね、アリスさん。
うん。
まだ大金積んだらね、入手できる手段があるだけマシだと思いますよ。
うん。
その、私がやってた某、私が今やってます、某白猫プロジェクトなんかはですね、
うん。
過去で終了したキャラは今入手できないんですよ。
うん。だって、リヴァインもそうだよ。僕さ、うん、リヴァイ欲しいけどさ、あの、なんかフェイトのコラボばっかりやってさ、
まあ、
うん、進撃の巨人のコラボはもう一回やってほしいなとか思って。
コラボのキャラはまあしゃあないとして。
まあずっと、あの、折原いざやでやってるからいいんだけどさ。
コラボのキャラはまあしゃあないとしても、
うん。
実際にゲームに実装されたキャラなんか、ね。
うん。
だってあの、アンドロイドのダウンロードのところの紹介コーナー、の画像に出てるキャラを入手することできないわけですか。
それを言ったらトーラブだって、
はい、
あのほらあの お手入れ、
はい、
あの入居だっけ、
はいはいはい、
かんこれだと、
はい、
うん、あれで最初、
はい、
入浴のセリフだったのみんな。
ああ、なるほどね。
うん、だけどやっぱり刀が入浴って変なのかな。
ああ、まあそうかもしれませんね。
うん。なんか、入浴中だとか、そういうセリフが、全部別のに変わって。
なるほど、
ね。もう聞けなくなってしまったみたいな。
時間があれなんで、はい。癒しがテーマだそうですが、癒しといえば動物。動物といえば猫。岩合広、読まれへん。人名ってね、特殊な読み方することあるから、読めないですよね。
ちょっと待って、なんか後で。
はい、こちらは、光月、じゃあごめん、岩合光明さんですね。岩合光明の世界猫歩きは、すべてのストレスを消し去ってくれます。
もうね、
最高。見たことがない方は騙されたと思ってみてください。帰って来られなくなる可能性もある。
帰って来られない。
では。
それは大変な。
世界猫ある動画があるそうですね。画像を見ても、あこれは、これは危険が危ないですね。帰ってこれない可能性ありますね。
にゃん、にゃん、歩くよ、猫にゃん、にゃん。
というわけでですね、たくさん投稿いただきありがとうございました。本日のお題のコーナーでした。エンディングです。はい、もう0時回ってるんで巻きいっちゃいますよ。
はい、
本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。今日分かったこと、オスマン海軍は強い
強い何でもできちゃう。
オスマン海軍は強い。今回出てくる荒くれ者も、オスマン海軍がやっちゃいましたなんか最初の方ね、なんか荒くれ者って結構そのなんか強そうな、
うん、
あれだっちゃじゃないですか。
うん、
荒くれ者の挑戦が楽しみってね、コメントもいただいてましたが、荒くれ者もあっさり倒してしまいました
オスマン艦隊ずるい。
オスマン海軍強い
ずるい。
まああの強いというよりもね、対 NPC に特化した戦闘能力を持ってますよ。白兵してダホる。だから結局オスマン艦隊より白兵が弱かったら、うん、修理外科しておけば勝てちゃう。
うんうん。
ね、相手に抱きついてダホればいいっていうね。
何そのクリンチ。
だからちゃんとね、あの修理して外科してお世話してやればね、このオスマンより白兵が弱い艦隊は全てダホできてしまう。
恐ろしいね。
ただ弱点がありまして、やっぱりその言ったらインチキ白兵能力を持った敵には絶対勝てない。
うんうん。
NPC の中にはその幽霊戦みたいに白兵戦で戦員が減らない敵がいたりとか、
うんうん、
白兵じゃんけんを後出ししてくるような敵がいたりとかもしますので、そういうやつらには勝てません。
なるほど。
まああの弱点、得意不得意がはっきりしてますね。はい、まぁ、あ、そんなこんなでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はもう、6月突入しちゃいます。6月突入しちゃいます。今年半月だから経ちます。はい、来月は6月3日です。6月の3日水曜日、6月
3日。わー、そうかー。
もう半年経っちゃいますよ。というわけで、もう今日はこの辺でサクッと終わっておきましょう。本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。はい、来週もまた聞いてくださいね。この放送をお送りしましたのは、私、スーパー用心棒のエイジャルと、
お兄ちゃん早く来てー。もうアリセルフィムでした。
お兄ちゃんだと、もう一回お兄ちゃんって言ってくれない？
おじいちゃん。
おじいちゃん。
三日月のおじいちゃん。
また聞いてください。See you next time。
おやすみなさい。